14日火曜日の小樽尻べし版です。はじめは腹黒あんかけおうちで楽しむ。小樽市の中華食堂龍鳳は人気メニュー腹黒あんかけ焼きそばのレトルト具入りあんを発売しました。製造やパッケージ製作を市内の企業に委託し、オール小樽で商品化しました。龍鳳はお土産だけでなく家庭でも楽しんでと PR しています。この店は店主の太田智樹さん55歳が考えたユニークなメニューと大盛りが評判を呼んでいます。腹黒あんかけ焼きそばは中華料理の黒胡椒ソースとたまり醤油を使ったピリ辛の黒いあんが特徴。細切りの豚肉やキクラゲ、タケノコ、ニンニクの芽の食感も味わえます。この店がレトルト食品を販売するのは初めて。新型コロナ禍による客足の減少や収束後の観光客の回復などをきっかけに、店舗で楽しむだけではなく小樽の味を持ち帰れるようにしようと開発に乗り出しました。太田さんのレシピをもとに食品会社タンゼンテクニカルプロダクトゼニバコゴが製造し、味の調整などにおよそ1年かけました。食感や色味を保つのが難しいニンニクの芽を入れない代わりに、豚肉とキクラゲの量を増やしました。太田さんは、より腹黒さを表現できた。ラジオパーソナリティなどを務めながら店を手伝う妻の田口智子さん51歳は、ご飯にかけるのもおすすめと話します。パッケージを作ったデザイン事務所ウニー稲穂には、味と見た目に負けないよう、腹黒を大きな文字であしらいました。パッケージには遊び心として、腹黒か腹白かを占える仕掛けが施されています。300グラム入り1000円。9月下旬からこの店で販売しているほか、JR 小樽駅構内の駅仲間アートタルシェなどでも順次販売します。問い合わせは龍鳳、電話0134-23-9918へ。次です。スポーツの日の13日、小樽市内の複数の体育施設が無料で開放され、市民らが思い思いに運動を楽しみました。市民に広くスポーツに親しんでもらおうと、市はこの日を市民スポーツレクリエーションの日とし、市総合体育館や小樽公園運動場など12施設を無料開放しました。総合体育館では恒例の市民体力テスト会が行われ、40代から90代の男女18人が参加。20歳から64歳と65歳以上のグループに分かれ、握力測定や立ち幅跳び、障害物歩行などに挑戦しました。参加者最高齢の市内色内の藤松さん90歳は30秒間で上体起こし9回を記録しました。13年間ほぼ毎日朝のラジオ体操を続けているといい、日頃から体を動かすことが大事と汗を拭きました。次はニセコからです。JR ニセコ駅周辺の鉄道遺産群の秋の大公開が12日行われました。かつてニセコと札幌を結んだリゾート列車ニセコエクスプレスの車内放送や汽笛を鳴らす体験が初めて行われ、鉄道ファンらおよそ40人は満足そうにしていました。次は消防団の記事2本です。1本目は肝別から。羊蹄山麓消防組合肝別消防団に救助用資機材搭載型の消防ポンプ車1両が配備されました。羊蹄山麓消防組合消防署肝別支所で6日、納車式が行われました。次は協和からです。岩内寿都地方消防組合協和消防団は、女性団員による火災予防の啓発活動を町内のマックスバリュー協和店前などで行いました。 秋の火災予防運動を15日から31日を前に7日に実施し、女性団員4人が参加しました。次はヒグマ出没情報です。シャコタン町、13日午前9時ごろ、町野塚町の国道の除雪ステーション脇の茂みに、体長およそ 1.5 メートルの熊1頭がいるのを近くにいた人が目撃しました。現場は民家からおよそ100メートルです。肝別町、13日午後4時40分ごろ、町川上の国道脇の茂みで、ドライバーが親子とみられる熊2頭を目撃しました。現場は道の駅防洋中山からおよそ 1.5 キロです。寿都町、12日午後5時50分ごろ、町湯別町丸山の町道でドライバーが熊1頭を目撃しました。現場は一般住宅からおよそ30メートルです。ヒグマ出没情報でした。これで14日火曜日の小樽しりべし番を終わります。